滝本博史の
元気に働こう。
今日はですね、すごい方にお越しいただいたんですね。はい、もう皆さんね、全然多分分かんなかった、そういったね、業界の方だと思うんですよね。はい、医療関係の方です。で、今日は伊藤康子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、では伊藤さん、今日はありがとうございます。わざわざねこの番組出演していただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
伊藤さんはですね、まあ、もともと看護師さんでいらっしゃってっていうようなところでですね、そこから、はい、まあ、講師の道に変わられてっていうことで、介護福祉士のね、専門学校の先生だったり、看護専門学校の先生というふうなところの流れを経てね、はい、今いらっしゃっているというところですよね。今日はもういろいろなことをね、お聞きしたいなと思いますんでですね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
やはりこの看護の業界っていうようなところになりますとね、このコロナ禍ね、はい、本当大変だったんだろうなというふうに思うんですけれども、まあ、実際教壇に立たれてね、授業もされたりということで、学生さんをね、育ててこられたっていうようなところで、はい、このコロナ禍のですね、状況っていうのは、教壇立たれている間、どんな感じだったんですかね。ちょっと教えていただけますか。
そうですね。はい、まあ、コロナ前と全然状況が違って、
はい、
やっぱり登校する時間も少なくなりますし、
そうですよね、う
ん。はい。あと、まあ、実習もそうですけど、
はい、
今まではこう、実習は、まあ、朝から夕方まで行ってっていう形ができたんですけれども、
はいはい、
やっぱりコロナの感染のことを考えると、うん、やっぱり実習に行けなかったり、
うん、
あとはまあ行っても半日だけっていう形で帰ってきたりっていう形ですね。
うん
うん、あとまあ、感染もすごく気をつけなきゃいけないので、
は
い、
そうですよね。
はい。私たちもそうなんですけれども、うん、もう、体温から、体調チェックからっていうのは、もう本当に実習に行く何週間も前から、うん、チェックをして、
うん、
で、まあ、行くっていう形ですよね、
うん。なるほど。やっぱりね、学びたいっていうね、お気持ちもね、やっぱり強い方多かっただろうと思うんですけど、
はい、
看護師さん、まあ、看護のね、専門学校だと実習たくさん終わりじゃないかなと思うんですけど、やっぱり動きは取りにくかったってことですかね。はい、
そうですね。
うん、
本当に実習ね、まあ病院の方にね、行っていただきたかったんですけれども、うん、はい、やっぱりこう、そういう状況下の中で、うん、なかなかこう行くのが少し難しかったっていうのが、やっぱりこう一つ、まあ残念なところですね。
うんうん、まあね、実習の受け入れ先もね、なかなか難しかったんじゃないかなっていうふうにね、お察しします。はい。
うん、
そういった中でもね、看護師さんっていうね、この志ね、高い方たちがたくさん集まっていらっしゃったと思うんですが、
はい。
やっぱり学生さんたちっていうのは、この、まあ、3年間ぐらいのところの方々は、以前、それより前にね、学ばれた方と何か傾向とか違ってたんですか？
実習ができなかったり、うん、実習というか、病院でできなかったり、はい、
うん、
あとは病院内じゃなくて、ごめんなさい、学校内での演習っていうものがあるんですけど。
はい、学校内の演習ね、はい。
はい。それがなかなか、全員でできなかったりとか。
そうか。全員でできないね。
はい、そうなんですね。クラスを半分に分けてしたりとか、
うん、
実習とか演習のできるものとできないものがあったりとか。
うん、ああ、そうですね。
はい。密にならないようにっていうところはすごく気をつけてましたね。ね、やっぱりこう、密にならないようにとか、
うんうん、
あとは、まあ、感染になるようなことは、やっぱりできないっていうところが多かったかなと思います。
うんうんうん、じゃあ、最新の注意を払いながらというふうなところで、ね、かつ、まあ、この医療の現場に立てるプロフェッショナルとしてですね、まあ、育てていくっていうふうなところがね、なかなか大変だったようにね、思われますね。ありがとうございます。伊藤さんは、まあ、もともとはね、看護師さんとしてお仕事されてたというところですが、まあ、何年ぐらい看護師さんとしてやってらっしゃったんですか？
そうですね。はい、病院で働いてたのが13年ぐらいで。う
ん、はい、はい。
その後、まあ、看護師として、老人保健施設だとか、うん、そういうところでは、7年ぐらい働いてました。
ああ、なるほど。じゃあ、現場の期間もかなりね、長い間、いろんなご体験が終わりっていうことですよね。
そうですね。
なんかこう、その看護師さんのね、時代の時にね、印象に残っていることとかあったら教えていただけますか？
新人というか、うんうん、最初の頃に、やっぱり看護した患者さんが、
うんうん、
まあ、元気になって、
うん、
で、復 くれるっていうのがやっぱりこの一番最初の出会った患者さんに、うん、まあありがとうって言われたことがすごく、自分の中でやりがいというか、
やりがい、
はい、それにつながっていたなっていうふうに今思います。
やっぱり今でもその一番最初の患者さんのことっていうのは思い出すもんですか？
そうですね。まあ本当に自分のやれることっていうのは微々たるものだったと思うんですけれども、それでもやっぱりまああなたがいてくれたからっていうふうに言ってくださったことは、まあそれからの私の看護師人生で。ずっとずっと、忘れないでいた人だなって思います。
素晴らしいですね。そうやってね、こう現場でもね、お仕事されていて、ね、やりがいとかも感じながらね、働いていらっしゃったと思うんですけども、はい、まあ、そこからね、講師の方に道を変更されるってね、いうことになられて、まあ、ここには何かきっかけがあったんですか？
まあ、もともと教えたりすることが好きだったんだとは思うんですよね。
はい、はい。
で、病院の時に、まあ、新人教育というか、
はい、
教育係になったこともあって、
はい、
すごくそれをこう、やりがいに感じたっていうのが大きかったかなと思います。
教育係になって、これをやりがいというようなところでね、感じて。
そうですね。
ね、はい。まあ、先生になられるには、その試験があったりとか、お声掛けがないとね、できないのかなと思うんですけども、伊藤さんの場合はどんな感じで先生になられたんですか？
まあ、自分でもやってみようと思うところもあったのもあるんですけど、
はい、はい。
まず最初は、非常勤の講師として、介護の方の学校の、非常勤講師の声がかかったんですね。
ああ、なるほど。はい。
はい、それで、まあ最初、非常勤講師でしていたら、まあ、その学校の校長先生から、まあ伊藤さん、専任教員にならないかってお声掛けをいただいて、
はいはい、
それで勉強しに行って、それでなりました。
ああ、なるほど。じゃあ、やっぱりこうね、非常勤講師をやっていて、まあそのお仕事の、働き方とかですね、そういうのをご覧になられていて、まあ常勤としてっていうようなところでお声掛けがあってってことですね。はい。
そうですね。
はい、最初は介護福祉士の専門学校での、まあ常勤の講師としてね、先生でやってらっしゃって、まあここから看護の専門学校の方に変わられたってね、いうふうなことなので、ここからまたこの看護の方にまた変わられたのは、これは何かきっかけあったんですか？
介護の方の学校で、まあ教えていたんですけれども、その時に学生さん、まあ介護の方の学生さんが、まあ伊藤先生と一緒に、まあ現場で働きたかった。言われたんですね。
なるほど、はい。
それがどういう意味なのかは分からなかったんですけど、看護師としての私と一緒に働きたかったということだったみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。で、そうかと思って、確かに、介護、看護師さんを、要請をするために、まあ、奮闘してきたんだけれども、
はい、
そうか、看護師としての私、育ててくれた先輩たちにも、恩を返さなきゃいけないというか。
なるほど。
はい。自分の後輩を育てていきたいっていう気になったんですね。
何かこう、使命のようなものを感じた、そんな風にね、私、思ったんですけど。
そうですかね。ちょっとその時、どうだったかは覚えてはないんですけれども、ただ、なんとなく、自分の後輩を育てようって思ったのを覚えてます。
なるほど。まあそこからね、看護専門学校のね、教員として、ね、先生としてね、やっていかれるわけですけれど、いろんなね、ことがね、やっぱりあったかなと思うんですよね。まあ教員の生活もね、なかなかまとまった期間ね、されてらっしゃったと思いますし、まあやっぱりこのね、この看護、まあ医療の業界でね、まあ働いてきてですね、良かったことっていうのは、どんなことが終わりでしたですかね。
まあ先ほど言った、良くなって、お家に帰られるっていうこともそうですし、
まあ患者さんのやつですね。
はい。はい、あと、教員で言うと、やっぱりその、学生さんと共に、こう、いろいろ考えたり、こうしたことで、ま
あ、
学生さんが自己決定をしてくれて、
はい、
それで行ったことが、患者さん、まあ、実習で言うと、患者さんから、ありがとうって言われた、それが嬉しかったっていうのを学生さんから聞いたときには、やりがいをやっぱり、感じますね。
じゃあ、実習に行って、 った学生さんから患者さんから感謝の声をもらえたってね、いうふうなところのお話を聞かれると間接的にはなるけれども、やはり伊藤さんもやりがいを感じるっていうようなところですかね。
そうですね、うん、やっぱり私がその新人の時に思ったその感情というか、うん、ありがとうって言われたことがいついつまでもやっぱり残って、
うんうん、
その後何回もまあやめようと思ったこともあったんですけど、うんね、やっぱり続けてこれたっていうのはそれがあったからだなと思うと、うんうん、
はい、
やっぱりそういう気持ちって、
うん、
まあ新人さんの時もそうなんですけど、新人さんの時にもそういう気持ちって分かってほしいというか思ってほしいなって思いがありますね、うん、それが分かったんだなって思った時はすごくやりがい、
う
ん、
やりがい感じられた感じね、はい、はい、まあそうですね、いろんな感動のところがね終わりかななんて思いますけどね。やはり卒業式とか涙されるんですが、卒業式というか細胞式ですかね。
細胞式ですか。
細胞式ですかね、
はい、そうですね、やっぱり感動しますよね。
ここがやっぱり一つの盛り上がりのところなんですかね。
そうですね、まあ、うん、本当に一大イベントというか、
うんうんうん、
やっぱりその細胞式が終わると、
うん、
キリッとした顔つきになるというか、
うんうんうん、
みんなの自覚が出てくるので、
うんうん、
やっぱりこう大きなイベントですね、
うんうん、このコロナ禍もね3年4年ぐらいっていうようなところもね、なかなか大変だったと思うんですけれども、働いててねいろいろこう苦労されたことも終わりだったんじゃないかななんてお察しするんですが、いかがですか、なんかご苦労されたことっていうのは。
そうですね、はい、まあ、苦労っていうのは感じたことはないんですけれども。
そうなんですね、うんうん、
はい、ただ本当に、まあ、就職の相談とかをされることが、うん、はい、多いんですけど、
うん、
なかなか学生さんの言いたいことだとか、
うんうん、
あとは本心だとか、
うん、
価値観っていうのがなかなかこう、うん、うまくこう引き出せなかったっていうところは、うん、はい、やっぱり苦労したところでした。
なるほど、なるほど。まあ、私なんかはもうね、皆さんあの看護の専門学校行かれているということですから、まあ、普通に医療機関で、まあ、看護師さんとしてお仕事されるのかななんて思うんですけど、今はいろんな進路を希望される方がいらっしゃるんですか？
看護師の仕事って実は病院だけではなくって、
う
ん、いろんな多岐にわたるんですね、
うんうんうん、
私も何年かちょっとフリーで働いていたことがあったんですけども、うん、
はいはい、
看護師さんの働く場ってすごく広がってまして、
う
ん、はい、例えば病院ではなく、
はい、
美容外科だとか、
美容外科、
はい、そういうところにも就職を、うん、あの希望される方もいらっしゃいます。まあ看護学校だから決まってるからいいっていうものじゃなくて、
うんうん、
やっぱりその中でも選択していく内容として、うんうん、まあ、学生さんはそういうね、うん、相談できる専門のところがやっぱりあった方がいいなって私は思うんですよね。うん、そうそ
う、まあ今の学生さんね、いろんな考えをお持ちだからこそですよね。
で、何をしたいのか、自分は何を目的でそこを働きたいのかっていうことをやっぱり明確にさせてから行かせないと、
うんうんうん、
結局なんか辛いことがあったりすると辞めちゃうっていう形になっちゃうんですよね、
うん、せっかくね志高くね入ってもらえてるのにね、
うん、
もったいないですよね。
もったいないですよね、
うんうん、辛いですね、なかなか、
ね、辛いですね、
うん、まあこの、まあ、看護師としてね、あの、お仕事をデビューされてっていうところから講師に変わっていき、教員としてお仕事をされてきてっていうね、この流れが終わりかなと思うんですけど、まあ、看護とか医療の業界ですよね。で、働いていらっしゃるこのやりがいっていうのはどういったところだったですか？
そうですね。
うん、
やっぱりね、うん、現場で働いてれば良くなって、
うんうん、
入っていただくっていうところもそうですし、う
ん、はいはい、
病院であれば学生さんがやりがいというか、
うん、
まあ、看護官っていうんですけども、
看護官、
そういうものが芽生えてきた、
うん、
感じた時に、
うんうん、
すごく喜びを感じますね、
うんうん、じゃあやっぱりこうだんだん育ってきたななんていうのが実感できる、
ね、そう
ですね、そういったところも、ね、がやりがいっていうようなところでしょうかね、
はい、
ご自身のですね、まあ、この今後の取り組みっていうようなところなんですけど、
はいはい、
これまでね、医療の現場でね、現場でお仕事もされていて、教員として育成の方にも関わって、というようなところでね、お過ごしになられてきたところですけども、はい、もうこれからどういうふうなところに伊藤さんはね、進んでいかれようとされてるんですかね。
そうですね。
うん、
先ほども苦労したところっていうところで、
はい、
話をしたんですけど、その方の価値観だとか、そういうところがなかなかこう、見出せなかった、就職相談のところとかで、なんかこうなかなかこう本心をこう聞き出せてないというか、
うん、
本人が自分の気づいていない価値観とかに気づいていないっていうか、
うんうん、自分自身のこう大事にしたいものっていうふうな、
ね、そうですね。そうです、そうです。
はい。そこにまだ気づけていないっていうふうなところ。
そうですね。うん、それが、うん、まあ、なかなかこちらからこう見出してあげられなかったっていうところで、
うんうんうん、
はい。まあ、キャリアコンサルタントの講習会というか、を受けさせていただいて、うんうん、学生さんに話を聞きながら、要約をしたり、
うんうん、
一緒に一つ一つ言葉を確認したり、うん、こういうことだよね、とかって確認をしたり、
うんうん、
強みを一緒に考えたりする。
うんうんうん、
それで、最終的には、その学生さんの、まあ、価値観が出てきたんですね。
う
ん
う
ん、
はいはい。
で、就職先も、その学生さんは、うんうん、自ら自己決定することができて、
はい、
進むことができたっていうことが
あるんです、うん。あ、そういうことは終わりだったんですね。
はい、
わあ、なるほど、なるほど。
だから、まあ、苦労したことといえば苦労したことなんですけども、うん
はいはい、
それがきっかけで、キャリアコンサルタントも、うんはい、取らせていただくきっかけになったし、
はい、はい、
はい。
うん、なるほど。じゃあ、キャリアコンサルタントとして、学びっていうようなところ、これはやはりの、就職とかのね、ところの部分でご苦労なさってっていうようなところがあったから、勉強をね、講習会に参加されてっていうようなところで、まあ、それが実際に役立ったというふうな、そういうところですかね。
そうですね。
うん、なるほど、なるほど。キャリアっていうようなところの部分って、看護師さんのところでは、あんまりこう皆さん注目していないっていうようなところだったんですかね。
なかなか自分でやっぱり決めきれないところもあるし、
うんうんうん、
相談に来られると、どうしてもアドバイスをしてしまう。うん
あ、なるほど。
はい。うん、すると、こう、ちょっと受け身になってしまって、
うんうんうん、
だけど、本来はそうではなくって、
うんうん、
この学生さんがやっぱりこう、自分で決定していかなきゃいけない部分だったり、
うんうんうん、
決めていかなきゃいけない部分だったんですけど、
うんうん、
そこがなかなか、最初はわからなくて、
うんうん、
はい。ただ、それが、まあ、勉強したことによって、うんうん、その学生さんは自分で、うん、あ、こういうことだったって、自分はこういうふうに思ってるんだっていうのが分かって、
うんうんうん
自己決定をして自分に職をしていくっていう形ですかね、
うんうんうん。なるほど。ということは、まあね、このキャリアコンサルタント学びもですね、得られてっていうようなところなので、伊藤さん今後のね、展開としてはどんな感じなんですかね。
そうですね。はい、まあ学生さんのそういう、こう、うん、支援っていうところもそうなんですけれども、
うん、
今後は両立支援っていうところに。
両立支援
はい。
なかなかね、こう、馴染みのね、ない方もいらっしゃいます。両立支援ってどんな
ものですか？そうですね。はい、両立支援っていうといろいろあると思うんですけども、うん、まあ、介護の、まあ、教員をしていたっていうところもあって、
うんうん、
やっぱりその介護と仕事の両立をするところだったり、
うん、介護と仕事の両立ね。
はい。事業と仕事の、両立をするところに、
うん、
携わっていこうかなと思っていて、うんう
ん、あれですね、お仕事されていて、で、介護もされている方、それからご自身がご病気で、その治療をしながらお仕事していくっていうような方の、
ね、
この両立、これを両立支援っていうようなところ、
はい、そうですね。
おっしゃってるところ
ですね。はい。うんうん、そうなんです。はい、で、うん、その方たちが、まあ、はい、相談できるところだったり、
うん、
いろんな悩みが終わりになると思うので、
うん
う
ん、
その悩みを、うんまあ、少しでも、こう、軽くして差し上げられるような、うん、サロンっていうのを立ち上げようとしています。う
ん、おー、なるほど。サロンね、
はい。はい。
すごい興味あるんですけど、どんなサロンになる感じなんですか？
そうですね。はい、賛同してくださる方が、ちょっとずつ増えてきていて、
うん、はいはい。
もちろんキャリアコンサルタントの方もいらっしゃるし、
はい。はい、
FP の方だったり、
はいはい。
あとは介護福祉士の方だったり、
はい。はい、
あとは、セラピストの方だとか、ケアマネージャーの方っていう、はい、方たちが、
うんうん、
まあ、賛同してくださって。
なるほど。じゃあ、仕事のこともそうだし、はい、お金のこともそう。
はい、そうですね、
まあ。セラピストっていうようなところですから、まあ、癒しとか緩和とかのところも含めて。
ね、はい。アロマだとか、
うんうん、
アートセラピーの方もいらっしゃいます、
ね。ああ、なるほど。
う
ん、
はい。
なんか、総合的なケアっていうふうなところにね。
そうですね。
そういったところで、こう、そこにこう参加って言いますかね、賛同してくださった方たちがいらっしゃってってところで、はい、サロンを開いていくっていうような感じですかね。
そうですね。うん
まあ今はこうね、オンラインとかでもね、そういったあの集まり、できたりとかしますけれど、実際にこうなんか場所とか用意をしてっていうふうな感じ、お考えなんですかね。
そうですね。うん、またその話をしていたら、うん、提供してくださるって方がいらっしゃって。
おー、すごいですね。横のつながりがすごい。
はい、そうなんです。ありがたいことに、そういう方いらっしゃって、はい、まあその方と連携をして、またこう組んでやっていきましょうって話になりますね。
なるほど。まあ、はっきりね、決まってるかどうか分かりませんけどね、何年後とかね、そういうふうな計画も終わりですか？
ちょっとずつ今進めているところなので、また、本格的になりましたら、またお知らせをして、という形で思ってます。
はい。じゃあ、まあ、私の方でもね、また皆さんにね、お知らせをね、させていただくというようなところでね、楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こんなふうにね、こう、やっぱり、看護師さんとして現場でですね、健康が第一のお仕事ですよね。休めないお仕事ですもんね。
そうですね。
そして、一日中ずっと動き回ってっていうところで、教員となられた後もですね、やっぱり教壇に立ち、育てていきと、いろんな講義とかももちろんあってということで、ずっとお忙しかったんじゃないかなと思うんですね。まあ、そんな中でもこうね、元気にお仕事を続けられてきたっていうね、この伊藤さんの元気の源ってね、一体どんなものだったのかななんて思うんですが、教えていただけますか？
そうですね。はい、まずは家族ですね。家族の協力。
家族の協力。
あるっていうことですね。あとは、同じ志を持った仲間がいるっていうことですね。
これは職場というところですかね。
はい。職場もそうですし、今で言うと、そのサロンの、担当者の方たちが、やっぱり頑張ろうねっていうところで、元気の源になってると思います。
まあ、お仕事柄もそうですけれどもね、チームでね、やっぱりお仕事されることも多いんじゃないかなと思いますが、やっぱりみんなの気持ちが一つになっていることっていうのが、やはりその大切なんじゃないのかな、なんて思うんですけどね。
そうですね。
はい。まあそういった、まあご家族だったりとか、で、まあ同じ志を持って業務に当たるというふうな方々がいらっしゃったからこそ、まあそれがあるからこそ、そこがこう元気の源になってというふうな、
ね。そうですね。はい。
いろんなね、ご経験をね、されながらね、今というようなところでね、まあこれからサロン開いていくというふうなところで、まあいろんな業界の方々と、まあ手を取りながらですね、それぞれの方々の幸せに向けてというようなところでね、活動していこうというふうなところですかね。はい。ありがとうございます。あと、このね、業界を目指される方、まあ、例えばですね、看護師さんになるっていうふうなところもそうでしょうし、例えば介護福祉士さんになるっていうようなお話もそうでしょうし、ただこのね、業界を目指される方に対してですね、まあ、これまでの豊富なご経験の中からですね、なんかこう、メッセージをね、お送りできるものがね、終わりになればなと思うんですけれども。
そうですね。今、まあ、ちょっとコロナ禍のところで、大変な、ところだとは思うんですけれども、だからこそ、まあみんなで、力を合わせて、頑張っていきたいなと思っているところなので、考えてらっしゃる方がいたら、一緒に頑張っていきましょうっていうところですね。
一緒にね、頑張っていきましょうというところですね、はい。はい。ありがとうございます。これまでのね、お仕事をね、ちょっと振り返っていただいたりとかですね、いろんなことをね、お伺いしていきっていうようなところの流れだったということなんですけども、伊藤さん個人のね、これまでの、生き方としてですね、なんかこう自分で自分の生き方に対して思われることとかってあります？
そうですね。常にこう、チャレンジしてたなっていう、なんかこう、出世をしていくとか、そういうところじゃなくって、
確かに。
自分がやりたいことというか、今これをやらなきゃいけないんじゃないかとか、今これをとかっていうところで進んで、まあ自分の気持ちに正直に、なんか生きてきたなっていう。
正直にね。
はい。
まあその中にはいろんな人との出会いとかっていうふうなところがあったんですかね。
そうですね。やっぱりその、さっき言ったフリーランスだったり、非常勤から専任教員になったっていうところも、やっぱり人からの話なので、本当に恵まれていたというか、声かけていただいて、まあ進んでいくことが多かったので、はい。あとはまあ、発信ですかね。こういうことやりたいんだよとか、こういう風になりたい。 ていうのを、うんうん、結構口に出して言っていたので。
そうか。普段からやっぱり口に出すっていうのをやってらっしゃった。なるほどね。
そうなんです。そうすると、うん、こういうのがあるよとか、
うん、
こうした方がいいんじゃないかとか、
うん、
はい。だから今回のサロンのことも、うん、ちょっと私こういうのやりたいんだよねっていう話をしたら、
うんうん、
人づてにこうバーって広まって、う
ん、
それで、あ、こういうの、こういうの、こういう人がいる、うん、ああいう人がいるって言って一緒にやりましょうって、うん、その施設、施設、うん、あの場所も提供してくださる方も、うん、全然知らない方だったのに、
うん、
回り回って私に話が来たんですね。
う
ん、
すごいですね。やっぱりこう、人としての魅力なんじゃないかななんてね、思うんですよね。
いやいやいや、それはわからないですけど、うん、でもだから、あの、うん、まあ本当に自分がやりたいなと思ったら、うんうん、発信していくっていうことと、
うんうんうん、
あとは、とにかくやってみる。
ああ、とにかくやってみるね。
はい。なんか、やらないで、後悔するよりも、やって、まあ、後悔はしないかもしれないんですけど、うん、やってできなかったらまた違う方法を考えるっていうのが、うんうん、なんか私には合ってる。
うん。これはなんかこう、名言のような感じがしますね。やって、まあね、うまくいかなかったらね、違ったところを考える。
そうですね。
はい。で、まあ、チャレンジ続けていくというところ、うん、挑戦ですよね。うん。まあ、確かにね、これまでのね、お話伺ってきましたですけどね、やっぱり挑戦がね、なかったらね、今の伊藤さんはね、終わりにないのかな、なんていうふうに、はい、すごい思いました。はい。このね、番組の方もですね、ちょっと時間の方がね、そろそろ、まあ、やってきましたんでですね、今日はですね、もっとね、いろいろなことね、お伺いしたいなってね、いっぱいね、話してね、それを聞きたいななんてね、リスナーさんもね、そう思われてたなっていうふうなところだと思うんですけども、これからのね、ご自身のところのでですね、これだけね、まあなんか座右の銘といいますかね、これまで、はい、ね、自分自身が大切にしてきた言葉だったりとかね、そういうのがもしあればですね、教えていただけますか。
私が一番大事にしているのは、ワンフォアオール、オールフォアワンです。
ほう、ワンフォアオール、オールフォアワン。はい。
これは多分ラグビーをされている方だったら絶対に知っていることなんですけども、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていう言葉が、私の中ではもう一番の。
うんうん、
あの言葉なんですね。はい。
まあそれをこれまでの方とそれからこれからの方に対してね、あの大切に持ちながらね、いうところでこれからまたね頑張ってね進んでいかれるのかななんてね思いました。じゃあまあね、そろそろねお時間の方参りましたんですね、どうも今日はねありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、伊藤康子さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。